はい、こんばんは。オープン礼拝始めていきたいと思います。まあ今日今日はですね、まあいつもかもしれないけど、天と地を作られた神様が存在するのであれば礼拝するのみって思います。そして本当に疑い持ってここに来てる人とか、まだ全然クリスチャンとかじゃないし、なんかそういう神様を信じてるかって言われたら信じてないかもっていう人もいるかもしれないけど、そういう人が礼拝してもいいんじゃないかなって私は思います。とにかく身を任せて礼拝する時になれたらいいなと思っております。共に礼拝していきましょう。それでは賛美から始めていきます。強くあれ大きくあれという賛美を持って礼拝していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。ずっと愛されてた。
ずっと愛されてた。ずっと守られてた。倒れそうな時は支えてくれた。目を上げて主の御声に従おう。すべてを進まれる。強くあれ欲しくあれ、主がいつもあなたと共におられるから。
ずっと愛されてた。
ずっと愛されてた。ずっと守られてた。倒れそうな時は支えてくれた。目を上げて主の御声に従おう。
それではメッセージの前に 10,000 Reasons という賛美を持って礼拝していきましょう。 魂を。
主を讃えよ魂よ、聖なる名を、心すべて捧げ賛美します。
日が昇る今日の
日が昇る
座りください。メッセージの前に司会者お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日もオンラインやまたこの礼拝堂で皆があなたを礼拝していることありがとうございます。これからメッセージが語られます。川口龍太郎先生のメッセージを通して私たちが今日聞くべきことを聞くことできますように、心の耳を開いて聞くことできますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。オープン礼拝へ来られた皆様を歓迎いたします。 今年オープン礼拝はですね、オープン礼拝ではさまざまな方々を迎えてメッセージを聞く機会が与えられてとても感謝しております。で今日もですね、ハイビエから川口龍太郎先生をお迎えすることができました。これから川口先生にメッセージをしていただきます。感謝と期待を持って拍手を持ってお迎えいたしましょう。
は、ハイウェイスタッフの龍太郎と言います。ハイウェイというのは高校生を対象に伝道している団体の、団体です。僕はそこで代表をさせていただいているんですけれども、高校生やスタッフからは龍太郎と呼び捨てされていますので、だいたい龍太郎君とかがちょうどいいかなと思っています。今日はオープン礼拝に、お招きいただき、皆さんとお会いできることを本当に嬉しく思います。ちょうど今から3年ぐらい前だったと思うんですけれども、コロナが始まったばかりの頃、ゴールデンウィークにハイビエはですね、千葉県にキャンプ場を持っているんですが、そこで青年のキャンプをしていただいて、で今日ちょっと皆さんの顔を全員その時にいたメンバーを覚えているわけではないんですけれども、再びここで会えることを本当に嬉しく思っています。コロナもいよいよ明けたというか、第5類にそういう分類分けはされているんですけれども、いまだ、なかなかこう感染が止まらない中にあるんですけれども、この3年間皆さん、3年前に会った皆さん、またこのコロナ禍を通して皆さんはどのような、信仰生活を送られていたでしょうか。今現在さまざまな課題やチャレンジを目の前にして歩んでいる人たちも多くいるのではないかなと感じます。で今日はですね、吉明の1章の1節から9節から1章の1節から9節を、から学んでいきたいと思います。吉明の1章の9節をお読みします。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共におられるのだから。さまざまな試練や、課題をですね、目の前にするときに私たちのですね、信仰が揺らいだり、本当に神様はいるのだろうかと疑ってしまうことがあると思います。ヨシアはですね、この一章を見ますと、モーセが今までイスラエルの民をリードしてきて、で次に立てられたリーダーなんですね。で今日はですね、ヨシアと、またモーセの姿から学んだ、そのヨシアのですね、視点、そこから学んでいきたいと思います。この一章の一節、主の しもべ、モーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられたとあります。そしてこの二節を見ますと、ヨシュアに神様からの命令が下されます。私のしもべモーセは死んだ、今あなたとこのすべての民渡ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け、このように言い渡されました。この2節を見ると、神様はですね、この2節のうちにですね、民を立ち上がらせて、そして渡ってヨルダン川を渡って行けっていうんですね。簡単にですね、立って渡っていけというような命令を下されるんですが、皆さんもご存知のように、このイスラエルの民は200万人ほどいたと言われています。また出エジプト記を見るとですね、このイスラエルの民はなかなかうなじの怖い頑固な民で、リーダーにも神様にも従わない、そのような側面がありました。ですからモーセからですね、リーダーがヨシュアに代わって、ヨシュアにですね、この200万の民を立ち上がらせる、これはなかなか難しい、ハードルの高い命令だったのではないかなと思います。というのもですね、この40年間不信仰の罪によってイスラエルの民は荒野をさまよっていたわけなんですね。でそして、40年間も荒野をさまよっていると、その生活というか、その生活リズムが定着していたのではないかなと思われます。 で不信仰の罪によってですね、荒野をさまようようになったんですけれども、毎日マナが降ってその着物は擦り切れなかったわけです。まあ、ですから、まあ、神様は本当に優しい方で、不信仰で足踏みしているようなイスラエルの民、私たちに対しても恵みと祝福を与えてくださるんですね。なので荒野だったんですけれども、ある意味安住というか、まあ、慣れた生き方をしている。でそこでですね、イスラエルを導くリーダーがヨシアになって、立ち上がらせてヨルダン川を渡れと言ったわけなんですね。まあ荒野から約束の地に入るの、まあ、そんなに悪い命令じゃないんじゃないかと思うんですが、まあ、この時渡ろうとしていたですね、ヨルダン川は雪解け水で溢れていたわけです。まあ、三章を見ると雪解け水がヨルダン川をですね、こう流れ込んでいて、非常に水かさが増していました。まあ、ですから何が言いたいのかというとですね、ただね、最高もう荒野の生活を慣れていたためにタイミングが悪いんですね。水かさが増しているヨルダン川を渡らせる、そのようなことをしなければならなかったんです。今日午前中のメッセージでですね、まあ、ハガイから語られて、まあ、神殿建設は今じゃないと、今は御心の時じゃないって、16年間ずっと自分たちのこう勘違いとか間違いにこう安住してしまっていたというメッセージが語られたんですけれども、ちょうどそれと似ていたんではないかなと思います。いや荒野でもいいじゃん、でヨシュアがリーダーになって若いリーダーが立ってですね、いや立ち上がらせてヨルダン川を渡らせるっていうのはですね、結構今じゃないんじゃないかと他の民は思ったんではないかと思うんですね。まあ、立ち上がらせるだけでも非常に困難、そしてヨルダン川が水かさが増している、非常にタイミングも良くないところでですね、まあ、渡れと言われたわけです。まあ、ヨシュアはこの命令を聞いてですね、3日後に民を出発させているんですね。まあ、これは大きな決断だったと思います。まあ、ヨシュア自身何か能力が非常に高かった人かどうかは、まあ、分からないんですけれども、ヨシュアとカレブはですね、御心だったら必ずなる、神様が語られるのであれば神様は必ず助けてくださるという信仰に立っていたと言えます。まあ、ですから人間的な目で見たら今ではないとか先延ばしにしたいようなことであったとしても、またコロナ禍や私たち一人一人が抱える状況とかですね、困難の中でですね、まあ、今ではないと思っていたとしても、神様が行けと言われたら私たちは一歩踏み出すものでありたいと思うんですね。まあ、ヨシュア自身信仰がありました。それと同時に困難も想定できていたと思います。まあ、最悪ですね、ヨルダン川が水かさが増しているので民が渡っていくときに体の弱いものや小さい子が流れてしまうようなリスクも当然想定できていたと思うんですね。まあ、しかし神様の命令を受けて祭司がですね、神の箱を担いでヨルダン川にこう進んでいって、一歩このヨルダン川に足を踏み入れるや否や、その川の水がピタッと止まっていったわけなんですね。まあ、簡単にですね、目の前で奇跡が起こっていったわけです。私たちの信仰生活の中で奇跡っていうのは日常でさらっと起きることがないでしょうか。これ祈り聞かれてるのかな、一歩踏み出していいのかな、うまくいくのかいかないのかわからない、でも神様に励まされて御言葉が与えられて、本当に良くなるか成功するかどうかわからないけど行ってみようって、一歩踏み出すと次の一歩が見えるんですね。一歩踏み出すと神様の約束が成就されていくんですね。そのようなことはないでしょうか。今までたくさん御言葉が語られていて、チャレンジしたものも行動に移したものも移さなかったものもたくさんあると思います。しかし語られた御言葉を握って一歩踏み出していくときに、神様が必ず約束に応えてくださるんですね。まあ、そのままですね、荒野で立ち止まっていたら次の展開が見えなかったと思うんですけれども、まあ、神様と共に一歩踏み出していくときに行けば分かる、まあ、それが信仰生活なんではないかなと思います。まあ、イスラエルの、民はですね、非常にうなじが怖くてですね、この出エジプトの17章の3節を見るとモーセに結構逆らっているような、 ところがあるんですね。水の問題でですね、17章の3節をお読みします。出エジプトの17章3節、ここはですね、ヨシュアがさまざまな困難を想定してなぜ一歩踏み出していけたのかというと、モーセが神様に頼ることによって幾度となく助けられてきた、そのような姿勢を学んでいたからだと思うんですね。ですからたとえ大きな、トラブルや困難が起きたとしても、モーセが神様に助けを求めたようにヨシュア自身も助けを求めるならば、彼はですね、神様がすべての道を開いてくださると確信していたと言えます。17章の3節、民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためか。17章の4節、そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で打ち殺そうとしています。このような出来事がありました。イスラエルの民は神様やリーダーに従わないどころか、水がなかったりしたらですね、結構文句を言ったわけです。ただ荒野で水がなくなってしまうというのは大問題で、死活問題ですので、それも分からなくはないかなと思います。しかし、他の箇所をですね、イスラエルのこのクレームの箇所を見ると、エジプトのニラが美味しかったとか、玉ねぎが食べたいとか、お肉が食べたいとかですね、いろんなこう文句を言うわけなんですね。そしてこの出エジプトの17章4節を見ると、極めつけはですね、水がない、なのでモーセを石で打ち殺そうって言うんですね。彼らの言い分はですね、なんで私たちを奴隷から解放したのか、エジプトの方が良かったのにっていうわけなんですね。どうでしょうか。エジプトで奴隷生活していた時は非常に苦しんでたんですよね。神様にこう助けを求めて、誰か救ってくれる人はいないのか。そしてモーセが与えられて、奇跡的にそこから出ていったんです。しかしその苦しみから解放されるや否やですね、神様やリーダーに文句を言っていくんですね。私たちも切羽詰まってですね、神様助けてください、またいろいろな人に頼って祈ってください、で祈りが答えられたり助けられたりして、その時はハッピーなんですけれども、新たな試練や困難が来ると、もう急に腹を立てることがあるんではないかと思います。イスラエルの民もですね、同じで、私たち以上に危険なのはリーダーを石で打ち殺そうとしている現状なんですね。この時にヨシュアはですね、モーセのことをよく見ていたと思います。この時のモーセの姿ですね、この17章の4節に書かれているんですけれども、そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょうと言っているんです。この4節よく読んでいただきたいと思うんですね。で、状況をこう想像してほしいと思います。200万の民がいて、水が飲みたい、怒ってるんです。いろいろな文句があったと思います。モーセさん、本当にこの道でよかったんでしょうねって、水がないじゃないですか、分かってるんですかって、水がないと荒野で死んでしまうんですよって、出エジプトから出したのはいいけど、この旅の計画はむちゃくちゃだ、あなたのリードはミスリードだ、責任取れるのか、こういう怒りなんですね。民に囲まれてるんです、糾弾されてるんです。モーセはですね、いやお前ら助けてやっただろって、前の恩を忘れてるのかよ、そんなこと一言も言わないんです。何を言ったのかというと、民の目の前で、主よ、どうしていいかわからない、神様助けてくださいって言うんですね。皆さん、この姿をどう思いますか。コロナ禍、千秋ちゃんがいろんなインスタとか YouTube やったの見てましたけど、実はここの礼拝とかちょこちょこオンラインで見てました。いや、コロナで舵切ってオンラインで宣教してんのかなとかいろいろ思ったり、何が言いたいのかっていうと、いろんな問題が起きた時に、主をどうしていいか分かりませんと、リーダーとしてなかなか言えないんですね。 代表という責任が与えられてスタッフがいて、でコロナがまたいろんな問題が起きて、どうするんですかって言われた時にですね、どうしていいかわからないなんか言えないんですね。でもモーセは言えちゃう。主よ、どうしていいかわからない。これは どのような姿勢がモーセにはあったのかというと、いつでも神様に頼る姿勢があったんですね。どちらかというと私たちはこういうことしないでしょうか。どんなことでも対応して、どんなことでも信仰を持って、大丈夫、へっちゃら、まあ、確かにそういう信仰は必要だと思います。で何でもできるようにこう頑張るんですよね、まあ、しかしこのモーセの姿を見ていくときに、神様がどのような人をリーダーに立てるのか分かると思います。すべてのことはできなくていいんだけれども、すべてのことにおいて神様に頼る、そのようなものをイスラエルのリーダーに立てたんですね。私たちもそうありたいと思います。すべてのことができなきゃいけないわけではない、でもすべてのことにおいて神様にいつでもどこでも大胆に頼っていくものでありたいと思うんですね。いかがでしょうか。まあ、立ち振る舞いはですね、うまくできたとしても心の中に汚れや弱さがあるんではないでしょうか。この誘惑には弱いとか、この誘惑にはある程度強いとか、一人一人個人差はあると思うんですけれども、それを全部なくそうとすることは困難だと思います。しかし弱さも強さも長所も短所もひっくるめて神様に受け入れられていて、そのすべてをもって神様のところに助けてください、導いてくださいということが私たちにはできるんですね。スーパークリスチャンになる必要はなくて、いつでもどこでも神様を見上げて頼っていく姿勢が大切だと言えます。またヨシュアはモーセから祈りの姿勢を学んでいたと言えます。また祈りの力を知っていたわけなんですね。出エジプトのですね、17章の9節以降を見ると、アマレク人との戦いの箇所が書かれています。まあ、ここは非常に有名な箇所で、ヨシュアはですね、モーセから戦闘の指揮を取るように命じられるわけなんですね。そしてモーセ自身は丘の頂に立って両手を上げて祈っていた。両手を上げて祈っているとイスラエル軍が優勢になっていったわけなんですね。まあ、イスラエルにとってはこのアマレク人との戦いはですね、本当に一番最初、出エジプトの一番最初にする戦いで、非常に緊張感が走って、まあ、いろんなこう不安がよぎったと思います。勝てるのかなとか、大丈夫なのかなと、非常に大きなプレッシャーがかかった場面だと言えるんですね。まあ、しかしここをですね、覚えておきたいことは、出エジプトの13章の17節を見ると分かるんですけれども、この戦いは勝てる見込みのある戦いとして、まあ、ある意味乗り越えられる試練としてイスラエルの民に与えられているんです。この出エジプトの13章17節には何が書かれているのかというと、本来であればイスラエルの民は最短ルートを通って約束の地に行けました。まあ、しかしそのルートにはですね、ペリシテ人がいて、もう彼らはめちゃくちゃ強かったんですね。なのでイスラエルの民の心がくじけてはいけないので、迂回ルートに、迂回した先にアマレク人がいたわけなんですね。これは何を意味するのかというと、ペリシテ人と戦ってしまうと、あまりにも今は乗り越えられない戦い、心がくじけてしまうといけないので、アマレク人を、ちょっとアマレク人にとってはですね、失礼な話なんですけど、こうそこと戦わせたわけなんですね。ですから私たちも試練に遭うときにですね、うわ、これは神様から意地悪、嫌な目を与えられ、嫌な目をこう見させられているとか、まあ、神様なんていないのかもしれないと思うのではなくて、あえてこの試練は私たちの成長のため必要な、神様に近づくステップアップの階段の一つ、まあ、そのような目的でですね、与えられている、試練が与えられていると捉えることができると言えます。まあ、試練という言葉はですね、誘惑とこう意味合いがこう同じように使われることがあるんですけれども、試練はですね、神様にも私たちを近づけますし、でも試練の時にですね、 神様以外のものを選んでいくと誘惑となって神様から遠ざかってしまったり失敗してしまうわけなんですね。苦しみはまた大きな課題はですね、私たちをもう大きくステップアップさせて神様の命につなげる恵みなんですね。なかなかそのように捉えるのは難しいと思うんですけど、そこの試練に立たされた時に神様を選ぶか誘惑に負けてしまうのか、それはですね、私たち自身の心を見て吟味してしっかりと神様を選び取っていくものでありたいと思うんですね。そこで祈ることが非常に大切なんです。ここはアマレク人との戦いでヨシアは戦闘の指揮を取っていましたので、モーセの手が上がっているとですね、イスラエル軍が非常に優勢になるのがよく見えたと思います。そしてパッとこう丘の頂を見るとですね、このモーセの手が下がっている、そうすると劣勢になるわけなんですね。この手が上がっている、手が下がっている、何を意味するのかというと、手が上がっているときは祈っているということなんですね。で、手が下がっているときはお祈りが中断していることなんです。80歳を超える老人であったので、両手を上げて祈るのは非常に体力の使うことだったと思います。しかしモーセが祈りをやめてしまうとアマレク人が優勢になってしまうので、ヨシュアはアロンとフルという人たちを丘の頂に行かせてですね、モーセの腕を両側から支えさせたわけなんですね。両手上げっぱなしというのはなかなか本当に大変だと思うんですが、80歳のおじいちゃんがですね、横から支えられているので、ちょっとこうこれ夕方までやってるので、ちょっと虐待まではいかないんですけど、結構なひどい扱いだったかもしれないんですけど、でも祈り切っていった時に大勝利が与えられたんですね。私たちもですね、試練の時に心がモヤモヤする時に、本当に御心が、その御言葉が、約束が守られるか守られないか疑ってしまうような時に、期待して感謝を持って祈るものでありたいんですね。この試練は必ず神様の命につながる、この試練によって私は変えられる、だから負けない、神様が負けないので、もうすでに勝利された方が共にいるので大丈夫って祈っていくものでありたいんです。お祈りは非常に不思議だと思います。私たちは礼拝前にも礼拝後にもよく祈りますよね。でもマタイの6章8節でイエス様が弟子たちに主の祈り、祈り方を教えられるときに語る言葉があるんですね。この6章8節はですね、私たちが口に出して祈る前から神様は私たちの必要を知っているって言うんです。例えば経済的に助けてくださいとか、もっと幸せになりたいとか、いろいろあると思うんですけど、でもこれは言葉に出す前から神様は知っている、ご存知なんです。では なぜ祈るんでしょうか。ではなんで口に出して祈るんでしょうか。それでも口に出して祈ることは大切なんですよね。祈りの本質はとか偉そうなことは言えないんですけど、なぜ私たちが全ての心を言葉に出す前に、神様は全てご存知なのに祈る必要があるのかというと、それはですね、私たちが誰に頼っているのかが明確にされるからだと思います。私たちが口に出して祈っていくとき、主よ助けてください、これは心の中で信仰が働いて、私はあなただけを頼りにしているって言うんですね。本当のところ何を頼りにしているでしょうか。困難に当たったとき、いやまだこれがある大丈夫だ、まだ100万残ってる大丈夫だ、まだこの人がいる大丈夫だ、まだこの資格がある大丈夫だ、まだこの年齢だ、まだ生きられる大丈夫だ、いろんな大丈夫だがないですか。まだこの会社に入ってるから大丈夫だ、保証されてる、この保証本当に保証されてるでしょうか。この企業にがあるとか、この大学を出た、この資格を持った、定年が来たらその会社との、ね、関わりは消えるし、博士号だって天国に持ってけませんよ。お金があったって健康が保証されるわけじゃない。素晴らしい人と一緒にいたって、その人が常に助けてくれるわけじゃない。なので私たちは祈るんですよね。ちょっとこれちょっと嫌な言い方かもしれない、結局一人一人が生きていくしかないですよね。 誰か信仰生活をですね変わってもらったりはできないんですよね。試練があるときには祈って、まあ、協力してそのいろんなものを超えていくっていうこともあるんですけれども、結局は一人一人が神様に向いて一歩一歩踏み出していかなければいけないんですね。ですから苦しいときも楽しいときもですね、調子のいいときも、また先行きが見えないときも、主よ、あなたが共にいてくださることを本当にありがとうございます、そして祈って神様に頼っていくわけなんですね。まあ、そうして一歩一歩、踏み出して進んでいくときに道が開けて、まだ見えていなかったその次の一歩が見えてくるんだろうと思います。まあ、ですから試練のときに、また困難のときにこそ祈り続ける、またそこで神様の御業を見続けるものでありたいと思うんですね。ヨシア記の一章の三節に戻ります。ヨシアの一章の三節、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。飛んで一章の五節、あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。このように語られています。約束の地はモーセと約束した通りにあなたに与えていますよと完了形で語られています。そしてあなたの前に立ちはだかる者は何誰一人いないって言うんですね。この箇所不思議じゃないでしょうか。というのはですね、ヨシュアはこれから約束の地を攻略しなければならなかったわけです。ヨルダン川を越えたらその先に何があったでしょうか。有名なエリコの城壁ですよね。めちゃくちゃただ立ちはだかってませんか。あなたの前に何も立ちはだからないって言うんですよ。だけどヨルダン川を越えたもうその矢先からですね、もうエリコの城壁があったわけなんですね。でも神様の中ではもう与えている、結論を語っているわけです。まあ、ですから結果的に約束の地はヨシュアに与えられました。まあ、ただですね、ここで覚えておきたいことはどういうことかというと、私たちに御言葉が語られて確信を持って受け取っていくときに、すべてそれで安心安全ではないということなんですね。礼拝の中で、またデボーションの中で神様から語られて、まあ、力が与えられて不安が解消されることがあると思います。また希望を与えられることがあると思います。でもそれで全てが終わっていない。それをしっかり握って進んでいくときに、エリコの城壁や困難や戦いがあるんだけれども、神様はそのようになるって結論を語ってるんですね。まあ、ですから困難があり試練がたくさんあるんです。でも約束は守られるんですね。皆さんいかがでしょうか。御言葉がたくさん与えられていると思います。でもいや、与えられて語られているのになかなかそうならないじゃないかって思うことがたくさんあると思うんですけれども、でも神様は私たちの行く先を知っていて、まあ、結論を知っておられるわけなんですね。なのでこの一章の三節と五節にあるようにですね、神様は完了形で全てのことを約束して私たちに語ってくださいますので、御言葉が与えられたらヨシュア、またモーセのようにですね、それを握って一歩一歩踏み出していくものでありたいと思うんですね。一歩踏み出すと分かる、一歩踏み出すと奇跡が起こる、ヨルダン川の水が止まる、私たち一人一人の生活の中うちにですね、奇跡が起こるんですよね。皆さんそのこと信じますか。行けば分かるとか言われても本当かなって思うかもしれないんですけど、でも行かないと分かんないんですね。踏み出さないと分かんないんですね。行けば分かるんですね。神様がおられること一番早く知りたかったらですね、御言葉を握って、無謀なことはしてはダメだと思うんですけれども、それを信じて一歩一歩踏み出していくことだと言えます。ヨシュア記の一章七節、ただ強く大きくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。一章の八節、 この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからであるんですね。この一章の7節と8節は、ヨシュアはですね、幼い頃から聞かされていた言葉だったんではないかなと思います。私たちもですね、この御言葉をしっかり守っていきなさいということは、教会に来ている方であれば CS クラスからですね、語られてきた言葉だと思うんですね。ですから何が言いたいのかというとですね、カナンの地、約束の地をの攻略を目の前にして、ヨシアは今までずっと聞かされていたことをもう一度ここで聞かされているんです。御言葉をしっかり守っていきなさいよって言われてるんですね。そんなん知ってるよってヨシアは思ったんじゃないかと思います。皆さんはいかがでしょうか。もう当然知ってるような御言葉がこうまた語られるわけなんですね。以前ですね、僕が代表っていう責任、12年ぐらいになるんですけど前に与えられた時にですね、信仰の先輩たちがですね、本をバッとくれました。これ流れてるのか、リーダーシップとかマネージメントとか企業のとか、そういう本です。信仰書とか一個もなかったですね一個ないです。御言葉が書かれてる本一個もらってない。で、僕はですね、素人というか団体をどう動かしていいか分からなかったので、片端から読みましたね。で、現場は心理学で動いてるんだとか、じゃあもう心理学の本とか分かんない、難しくてよく分かんない。じゃあ団体を動かす方法、ああじゃないこうじゃないやったんですよね。5年間ぐらいです。もう一生懸命勉強してやって、健康診断行ったんですね。5年目ぐらい、代表5年。そして血圧測ったらですね、170、高いですねって言われて、もうこれ、ね、何かというとですね、うまくいかないです。全然うまくいかないです。でもう寝る前とかにポクポク心臓パクパクしてきてですね、なんかおかしいなと思っていたら、ストレスで血圧が上がっちゃったんですね。でもその時にさっきのモーセの姿勢を思い出してですね、子供たちが寝ている畳の部屋で一人だけふっと起きて、そうだと思って膝ついて、神様どうしていいか分かんないんで教えてください。団体はですね、全ての高校生に福音を伝えるとか言ってるんですよ。70年間ずっと言って、これを具体的にするにはどうしたらいいんですか。そしたらですね、御言葉が与えられて、あなたの天幕の場所を広くしなさい、あなたの住まいの幕は張り広げ、惜しむことなくあなたの綱を長くしてっていう御言葉が与えられて、でその御言葉をその日からですね、昼も夜も口ずさんでやったんですね。ここにもありますよね、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。皆さん、与えられた御言葉どのように扱っているでしょうか。昼も夜も口ずさみました。そしたらですね、スタッフがそこからどんどん増えて、その10年ぐらい前はですね、関東と関西にしか働きはなかったんですけど、今はまあわずかながらというか、まあ、そんな成功している形ではないんですけど、北海道から沖縄まで活動は広がってるんですね。じゃあ一体誰がやったのか。神様ですよね。語ったことを神様してくださるんですよね。昼も夜も御言葉を口ずさんでいくとき、それは昼も夜も神様と一緒にいることですよ。御言葉は神様の心の底から出てくる。神様なんですよね。人格なんです。言葉は心の底から出てくる。そしてその必要なときに私たち一人一人に語ってくださるんですね。神様の言葉は本当に生きてるんですよね。まあ、真理なので、真理がこの現実を先行していくんです。不思議と。なの です、ね、昼も夜も口ずさむものでありたいと思うんですね。まあ、このメッセージをしたらですね、まあ、高校生用にって高校生キャンプでこのメッセージをして、そしたらメッセージの後にですね、 女子高生が一人パッと来て、どうしたのかなと思ったらですね、その女子高生が、龍太郎、今日のメッセージ良かったよって褒めてくれたんですね。ありがとうって言ったらですね、龍太郎、メッセージ良かったんだけど現実は厳しいんだよって言ってないですね。そうだねって、確かにそうだと思ったんですけど、でも現実が厳しいからこそ真理の言葉をしっかり握るんではないでしょうか。その子に言ったんですね、真理の言葉だから現実を先行していくって、それを引っ張っていくんだよって、だからやってみてって言ったんですけど、私たちはですね、御言葉にとらわれるものでありたいと思うんです。ヨシュアとカレブ、本当にですね、信仰者といえば信仰者なんですけど、現実的に見たらちょっとネジが外れてるような信仰者なんじゃないかなと思います。でも何よりも彼らは神様にとらわれていたんではないでしょうか。祈って、神様に頼って、神様の御言葉にとらわれてたんですね。御言葉の解釈とか考え方いろいろありますね。でも、あ、今日語られた、神様が励ましてくださった、そしたらそれを素直に受け取ればいいと思います。そしてそれを受け取ったら昼も夜も口ずさむんですね。それを成し遂げるのは神様であり、また不思議なことなんですけれども、ある意味共同作業のようにして神様と私たちがですね、信仰のこのちょっと説明は難しいんですけど、掛け合いじゃないんですけど、この愛の行き来があってですね、で進んでいくんですよね。ヨシュア記の24章の14節と15節、ちょっと一気に飛ぶんですけれども、ヨシュア記はですね、彼がリーダーとして立てられて、そして24章を見ると彼が晩年どうなっているのかが分かります。ですから神様の言葉を握って歩んでいった者がどのような扱いを受けていったのか、祝福に預かっていったのかが、まあ、分かる書簡だと思うんですね。ヨシュア記の24章の14節15節、お読みします。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。主に仕えることが不満ならあの大河の向こうに行ったあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が使いようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に使えると言ってるんですね。あなたたちは選ばなかったとしても、私と私の家は主に使えると語っています。ここは非常に有名な箇所だと言えます。なぜヨシュアはですね、この言葉を大胆に語れたんでしょうか。その答えはですね、ヨシュア記の23章の14節にあります。ヨシュア記23章14節、見よ、今日私は地のすべての人が行く道を行こうとしている。あなた方は心を尽くし命を尽くして知りなさい。あなた方の神主があなた方について約束されたすべての良いことは一つもたがわなかったこと、それらは皆あなた方のために実現し一つもたがわなかったとあるんですね。神様が約束してくださったことは一つも破られなかった。このヨシュア記一章を見るとですね、律法の書を口から離さず昼も夜も口ずさめ、そのことを忠実にやっていて、カナンの地を攻略して、そしてヨシュアがですね、自分の人生を振り返っていくときに、神様の約束は一つも破られなかったって言うんですね。そのことが私たちにも起こる。皆さん、そのことを信じるでしょうか。語られた御言葉はどのように扱っているでしょうか。たくさん語られたと思います。語られてきたと思うんですね。その一つ一つの御言葉をですね、思い返して、その約束は一つもたがわない。神様がすべて守ってくださる、ね、それを捨ててしまったり心の中で迫害するんではなくて、すべて守ってくださる、そのことに期待したいと思います。 まだ答えられてないなとか、祈りが答えられていないなと、そのようなことがあるとしたらですね、今日ですね、さらに期待して神様にですね、まあ、願望を貫き通すわけではないんですけど、御言葉の通りにしてくださいと期待を新たにするものでありたいと思います。最後に吉明の一章九節をお読みします。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。お祈りします。天のお父様、感謝します。あなたが私たちと共にいてくださることをありがとうございます。主よ、信仰の戦いは多く、試練を目の前にすると心が折れそうになることもあります。主よ、弱い私たちを知ってくださって、恐れるなと、強くあれ、大きくあれと励ましてくださっていることをありがとうございます。あなたから語られた御言葉、それをしっかりと握って昼も夜も口ずさんでいくことができますように、またそれをします。そしてあなたが約束を一つも疑うことなく守ってくださることを感謝し期待し、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。
それではメッセージへの応答の賛美としてドリーマーを持って賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
ルを御言葉の約束を握って歩こう。
礼拝の終わりに希望の歌を賛美していきたいと思います。
今日私たちはハイビエーの川内龍太郎先生から素晴らしいメッセージを聞くことができました。私たちハイビエーのことを覚えて、祈るものでありたいと願うんですね。で、知らないと 祈ることもできないと思いますので、今日せっかくあのハイビエのスタッフの方も来てくださっているので、あのハイビエのことを皆さんの知る皆さんと一緒に知る時間を少し持ちたいと思います。ではよろしくお願いします。
たった二人の宣教師から高校生伝道は日本の地で始まりました。すべての高校生に福音を伝えたい、キリストの愛で日本を包みたい。高校生が主と出会い、生まれ変わり、次の世代に信仰のバトンを渡してきました。この70年間たむきに主と共に走り続けた道のりは、決して平坦なものではなく、数々の試練、困難がありました。その都度、私たちは神に信頼し、日本の教会の傍らに立つことを願い続けたのです。私たちの活動がここまで守られたのは、支えてくださる多くの方々の祈りです。そして、神ご自身がその祈りに応えてくださいました。今私たちはビジョンを明確にし、47都道府県に定期集会活動を広げようとしています。2040年に少子高齢化のピークを迎えます。この先の20年間、高校生クリスチャンはさらに信仰の孤立をしてしまうでしょう。厳しい時代ではありますが、高校生に愛を注ぎ信仰を伝えていくこと、これは私たちだけのビジョンではなく、すべての教会のビジョンであり、日本の祝福になることを確信しています。70年前、海を越え日本の地で高校生伝道を始めた宣教師の志を覚え、すべての高校生に福音を伝えていきます。地域教会の次世代への思いは私たちのビジョンなのです。万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。イザヤ9章6から7節。
このようにハイビエのことを覚えてお祈りいただく時間をいただきありがとうございます。私はハイビエのスタッフをしております高田よし子と申します。普段は高校生と一緒に集会をやったり、またスタッフたちがよりよく働けるようにいろいろなことをしたりしているんですけれども、この茨城集会もいくつかの場所でやっていまして、土浦集会をするときにはここを会場として貸していただいたり、また、キャンプ、今キャンプ場の建築をしているんですけれども、そのために覚えてお祈りをいただいたり献金をしていただいたり、また先ほど川口も言っていましたけれども、キャンプ場を使っていただいたり、さまざまな形でこの教会とも関わりを持たせていただいて心から感謝しています。なんでこれが感謝なのかと言いますと、ハイビエは祈りで支えられてきた団体だからなんですね。なのでこのように皆さんがハイビエって言ってこう理解してくださり、このように共に祈りを合わせてくださることを本当に心から感謝しています。でこの土浦恵み教会のように多くの方が集って、次世代の世代もたくさんいて集まっているのを見るとすごく励まされるんですけれども、日本のクリスチャン高校生が置かれている状況は本当に肩身が狭いなというのを感じています。学校に行ってもクリスチャンは少ない、自分だけで、教会に行っても高校生が自分だけっていう孤立を抱えていて、どんどん自分が信仰を持っていくことが面倒くさくなっていってしまうような、自分のこのにとっていいものではなくなってしまっているような側面があるなと感じています。一方で高校生が生活の中で抱えている課題は家庭の問題であったり、学校での人間関係であったり、自分の進路の問題であったり、すごく大きなプレッシャーを抱えて、こう責任感を持って、本当に苦しい中で生活しているなというのも感じています。本来であればそこにこそ光を届けるのが福音 であるにもかかわらず、たとえ教会に行っていてもそれを知る光を知ることがない、また教会とかクリスチャンという存在を知らずに時間だけが過ぎていく高校生がたくさんいます。まあ、そういった高校生に福音を、すべての高校生に福音をと祈りつつ働きを進めています。まあ、この夏もキャンプが行われたんですけれども、やっぱり同世代の励ましは大きいなと思いました。また御言葉は人を生かすなということを感じました。まあ、今まで教会に通っていても福音を知りませんでした。でもこのキャンプで福音を知ることができました。また自分の命を神様のために使っていきます。そのように証ししていく高校生がこの夏も起こされたことを感謝しています。ぜひこれからもハイビエのことを覚えてお祈りしていただければ嬉しいです。また、今こう新しくキャンプ場を建てるということも先ほどちらっと言ったんですけれども、これからの世代のためにこの宣教を続けていきたいと願っています。まあ、そのためにはやっぱり皆さんの祈り一本でやってきたので、皆さんの祈り、そして私たちの祈り、それに応えてくださる神様への信仰、それが、必要ですので、ぜひ共にお祈りに覚えていただければ嬉しいです。もし興味を持ってキャンプ建築のことなど覚えてくださる方は、玄関に資料を置かす、ありがとうございます。玄関に資料を置かせていただいたので、読んでいただければと思います。まあ、このお便りはキャンプ建築のことが、まあ、細かく書かれていることなんですけれども、まあ、キャンプもハイビエの大切な働きですので、この場所がまたここに立たされているものが高校生に福音を伝えるものとして、ますます信仰を持って進んでいくことができるようにお祈りください。貴重なお時間いただきありがとうございました。
信仰を持って神の家族となった者たちが互いに祈り合える、互いの祈りをの課題を共有できるっていうのは、こう交わりの中で覚えられる祝福の一つなんじゃないかなって思います。ですから私たちは今ハイビエの働きと課題というものを知ることができました。ぜひ互いに祈り合うものでありたいと願います。覚えて一言お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、今日私たちはハイビエという素晴らしい働きを知ることができました。またその必要や互いの祈りの課題を知ることができました。この時間を感謝いたします。あなたによって送ってくださったイエス・キリストの血の贖いによって、あなたの子供となっている私たちが互いを思い、互いのために祈る、その祝福を感謝いたします。どうかハイビエのその尊き働きの上にあなたが共にいてください。そこで働かれている方々一人一人をあなたが力づけ励ましてくださいますように、また必要があるところはあなたが豊かに満たしてくださいますようにお願いをいたします。あなたの祝福を感謝し、またこれからのあなたの御言葉の約束に期待しつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では以上でオープン礼拝を終わりといたします。どうぞお交わりの時間をお持ちください。